どうもこんにちは、 G です。
斉藤です。
今回の音声では相手に好きになってもらう方法についてお話したいと思います。
はい、
はい、まあ人に嫌われたいなんて人は、ほとんどいないと思うんですよ。普通の人は、人には好いてもらいたい、いろんな人みんなに好きになってもらいたいっていうふうに、思うことが多いと思います。はい、でも、実際世の中では、自分のことをよく言ってくれる人、好きになってくれる人ばっかりじゃなくて、そうじゃない人、あとは全然普通の人、好きでも嫌いでもない人、いう人の方が本来多いわけじゃないですか。
はい、
ところが人間関係とか、職場の関係とかで一番やっぱり強いのは、こう相手が自分のことを好きで、好きっていうのは恋愛的な話だけじゃなくて、人間的に好きとか、いうふうに好意を持っていてくれて、コミュニケーションが十分に取れてる状態っていうのが、気持ちもいいし、実際何かを頼んだり頼まれたり仕事を進める上でも話も通りやすくて非常にいい状態になるんですよね。だからこそ説得のテクニックとか心理学がとか難しい話よりももっと強い、一番いいやり方として相手に好かれてしまう、相手に好きになってもらうっていうのが一番最上位の、やり方としてあるわけです。
はい、
ところがじゃあ相手に好きになってもらうためにはどうしたらいいのか、これね、一見すごい難しい話に思えると思うんですよ。相手が自分のことを好きになってくれるかどうかをコントロールできるなら、そりゃすごい話ですよね。でもこれってやり方が一個だけあるんです。それはまず自分が相手のことを好きになるっていう、ただこれだけなんですね。世の中には自分ができることと自分にはどうしようもできないことの2つがあります。で、相手に好きになってもらうっていうことは、これ自分にはどうしようもできないことの方なんですね。だって相手がどう感じるかどう思うかなんて、相手の頭の中に手を突っ込んでこういじれるわけじゃないんで、自分にはできないことなんですよ。で、できないことをしようって思うから難しいし、そもそもそれはできないんですよね。一方で自分がその相手のことを好きになるっていうことは、自分が直接行動できることなんで当然できることなんです。で、人間っていうのは自分に好意を寄せてくれてる人のことをなかなか嫌いに思えないんですね。例えば同じような出来事があったとしても嫌いな人がそれをやったら、もう腹立つわとか、ほら言ったことか、あいつはやっぱダメなやつだっていう悪い評価が出るかもしれませんけど、好きな相手がそれをやったら、しょうがないなとか、助けてあげようかなっていうふうに好意的に解釈できるわけですよね。だからその、相手が自分のことを好きになってくれてるってなったら、人間は悪い気持ちはしないし、その相手のことを悪く思いづらい、そういった状態で何か出来事が起きた時には当然好意的に返すしかないというか、返さざるを得ない状態になるんですよね。さらに言えば、人間っていうのは偏方性の心理っていうのがあって、相手が何かしてくれたらこちらも何か返さないと悪いかなっていうふうに引け目を感じてしまうんですよ。引け目というか負い目を感じてしまうんですよね。だからこそ、相手が自分のことを好きだっていうのが分かれば、自分は相手のことを嫌いなくなる。それをね、押し付けるというといやらしいですけど、こっちが相手のことを先に好きになってしまえば、相手もこっちのことを悪く言えなくなる、少なくとも嫌いではいられなくなっていくんですよ。だからこそ、まず自分が相手のことを好きになる、大切に思うっていうことがすごく大事なんですね。ただそういう話をすると、そういう、人を好きになることが苦手な人っていうのは、いやでもあいつムカつくとこあるしとか、あいつなんか考え方が価値観が俺と合わないし、あいつのことを好きじゃないし、それを好きになれっていうのかっていうふうに思うんですよ。でもそうじゃなくて、相手は相手の価値観がある、相手は相手の人生があるっていうことをこうちゃんと認めた上で、相手がこういう考え方をしてるんだなっていうところに興味を持って、それを別に 認める、うん、自分とは違うけどそういう考え方なんだなって思うだけでいいんですよ、うん、で相手の考え方はこう、うん、それは自分とは違う、相手の価値観は、うん、自分とは違うし、相手の行動は自分から見たらあまり心地いいもんではないかもしれないけれど、まあそれはそれで置いといて、この人のことは好きだな、うん、いいところもあるし、うん、こういったところが好きだなっていうふうに考えるぐらいでいいんですね、うん、別に相手の嫌なところを飲み込めとか我慢しろとかすり合わせろって話ではないんですよ、うん、人は人、自分は自分っていうお互いに独立した自我を認めた上で、相手のいいところに目を向けて、相手はこういういいところがあるから好きだっていうふうに思えばいいだけなんですね、うん、そして好きだっていうふうに自分が勝手に思ってるわけなんで、それに対して何の見返りも当然求めないんですよ、うん、それが大事なんですね。これ例えばその相手のことを好きだって言ったら気持ち悪がられたとか嫌われたみたいなコミュニケーションのね下手な人もいるかもしれないですけど、そういう人はなんかね、自分が相手のこと好きなんだからあんたも俺になんかしてよみたいにこう対価を求めてたり、あの自分は相手のこと好きなんですっていうのを気持ち悪く押し付けてたりするから、相手にしてみればなんで気持ち悪いっていう感じで受け入れがたいんですよね、うん、相手に何にも求めなくて、うん、ただあの、ね、道端の花が綺麗だなって、うん、思うような、うん、それぐらいの猫がいたらあ可愛いなっていうぐらいの感じで、あいろんな人がいて、あこの人にはこういういいところがあるからこの人のことも好きだな、うん、ぐらいの話でいいんですよね、うん、結局その関係性がフラットじゃないから、あの変なギクシャクしたり気持ち悪がられたり嫌がられたりするんで、自分は相手のこと好きです、うん、それでもう全て終わりですっていいんですよ、うん、君のこと好きなんだからさやってくれるだろうみたいな、ね、そういうこと言う上司もいますけど、そんなのは、うん、違うんですよね、うん、でそういうふうに相手に何も求めずに、相手をただ認めて尊重して、そして、うん、相手のことを理解しようとして、相手に興味を持って、で相手のことを好きだなと思うっていうスタンスになれば、その好きっていうのは相手に伝わった時に決して相手を不快にさせるあの行為ではないわけですから、相手もあ自分のことを評価してくれてる、自分のことを好きと言ってくれてる人なんだなと、うん、じゃあ自分はどうなんだろうって思った時に、少なくとも悪い評価は返ってこないっていうことなんですよ、うん、それで自分が相手のことを好きで相手に興味を持ってたら、相手もやはり偏方性的に、うん、こちらに興味を持ったりこちらのことをまあ好きになってくれるんですよね、うん、そういう関係っていうのは非常に居心地がいい、お互いにとって居心地がいいし、まあ慣れ合いではないけれど、お互いに独立してお互いに尊重されている状態になるわけです、
はい、
うん、その上で例えばこうね、相手を説得するとか相手にお願いするとかいう話をするのは非常に通りやすい話なんですよね、うん、逆にね、相手のことを嫌ってる、もしくは相手に嫌われてる状態で相手とコミュニケーションを取るのはもはや苦痛じゃないですか、うん、だからそこの関係性を良くするっていう意味でも、うん、相手のことを好きになって相手に好きになってもらうっていうのは非常に有効なわけです、うん、そしてさらにもう一つ言って付け加えるなら、そういうのの苦手な人って、なんか自分から相手を好きになるっていうのは、相手に対して白旗をあげたとか相手よりも下に入った、相手に負けたみたいな気持ちになってしまうから、相手のことを好きだってこっちから公言するのは嫌だっていう人がいるんですよ、うん、特に男性に。そう、相手がこっちのことを好いてくれるならまあまあ、うん、こちらも悪い気はしないけど、こちらから好きだっていうのは嫌だみたいな、そういう、ね、男の人、まあいそうじゃないですか、うん、ね、例えば相手から頭を下げてきたらこちらもうんうんって許すけど、こちらから頭を下げるのは嫌だみたいなのと一緒ですよね、うん、でもそういう考えをしてたら、それって全然やっぱうまくいかないわけですね。 そもそもそこでもう勝ち負けとか、うん、こちらが、上だ下だみたいな、そういう関係性を作ろうとしてしまっているので、そこに、ね、好きみたいな心地いい関係っていうのは発生しないんですよね、うん、だからそういう考え方をやっぱ捨てないといけないわけです、うん、そして何より相手を好きになる、相手に、うん、 自分は相手のことを好きだよっていうふうに思う、別に伝えなくても思うっていうことは、実は一番メリットがある、幸せになれるのは相手じゃなくて自分なんですよ、
うん、
結局世の中を見渡した時に、ね、自分の嫌なもの嫌いなものどうでもいいものが溢れている自分の人生と、自分が好きだな楽しいな素敵だなかっこいいなって思うものが溢れている自分の人生、どっちの方が幸せな人生かなって考えてほしいんです、
うん、
そしたらやっぱり自分の好きなものに囲まれている人生の方がいいわけですよね。で、自分の周りにいる人間、自分の、自分と関係性のある人間のことを自分がみんな好きだったら、もう好きな人に囲まれた人生になるわけですよね、
はい、
うん、だからこれは自分でも取捨選択できる、自分で決めれるってことなんですよ、うん、自分で勝手に関係性を上下関係作って、あいつは嫌いだあいつはメリットがあるなんて言って、うん、いいものと悪いものをね、ラベリングして、そういった関係性の中に生きるのか、もしくは、うん、いいとこも悪いとこもみんなあるけれど、みんな価値のある人たちで素晴らしい人、自分は素晴らしい好きな人がいっぱいいるっていうふうに世の中を見て、その幸せな中に、自分の人生を置くのか、それは自分で自由に選べるということなんです、
うん、
っていうふうに考えれば、ね、嫌いなものが多いっていう人生は純粋に損なんですよね、
うん、
好きなものが多い人生っていうのは純粋に自分の人生が得なんですよ、うん、だから、まあ、損得の話だけじゃないですけど、やはり自分自身が幸せになるためには好きなものを増やすっていうことが一番手っ取り早いし簡単だし大事なんですね、
うん
うん、なので、まあ、まずはその一つとして相手のことを好きになる、自分と関係性のある 人みんなを好きになる。でも例えば相手があまりにもねじ曲がっていてとか、相手との関係があまりにも悪くて、どうしてもこの人だけは好きになれない、うん、好きになったらもうトラブルしかないっていう相手がいたら、その相手のことを嫌うんじゃなくて関係性を切る、うん、その人から連絡しても返事をしないとか、
うん、
その人がいるコミュニティに行かないとか、うん、それが職場であったら別に極端な話辞めてしまうとか、うん、辞めなくても辞めれないんであればその人の相手はしないとかですね、うん、いうふうに嫌なものを憎むのに労力をかけるんじゃなくて、嫌なものはもう完全にもう無視にしてしまうんですね、無にしてしまう、うん、そして自分がちょっとでもいいところを見つけ出せる許せる存在はみんな好きのカテゴリーに入れてしまう。そういうことをすると、まあ好きなもの幸せなものに囲まれた人生になるっていうことなんです、
はい、
では、今回の音声は以上となります。ありがとうございました。
ありがとうございました。